ながら日経、日経テレ東大学スペシャル。岸田総理が総裁選の期間中に YouTube 番組日経テレ東大学で、2チャンネル創設者のひろゆきさん、イェール大学助教授の成田悠輔さんと討論した番組の後編をお届けします。岸田さんが考える日本経済の立て直し方や少子化問題への取り組みについて話しています。どうぞお聞きください。
その新しい司令塔を作られる場合に、その有事とその平時の間の切り替えをどういうふうにすべきなのかって、どう思われますか。今回結構明らかになった一つの問題は、その感染症みたいな有事が発生すると、うん、それに対して即座に対応したいんだけれども、うん、いろいろなその審査の壁があって縦割りでさまざまなレイヤーを乗り越えていかないと、はっきりして意思決定が取れないという、はい、まあ、ある種 その民主主義のコストみたいなものっていうのがすごい浮き彫りになったんだと思うんですよね。
そうですね。
でなので理想的にはその平時の民主主義と有事のある種の科学独裁的な司令塔みたいなものの間の行ったり来たりっていうものをうまくデザインできると理想だと思うんですが、はいはい、それをどうやったら実現できるんだろうかっていうところがちょっと気になるんですが、はい、どう思われますでしょうか。
はい、この医療の体制、考えても、これ平時においてはこの権限というものはできるだけ現場に近い、ところに、落としていく、これが、まあ、大事だと思います。しかし有事においてはその権限をできるだけ上に引き上げて、そして、司令塔を作っていく、まあ、こういったことが大事だと思います。この平時と有事の切り替え、これがポイントになってきます。これ司令塔といってもですね、巨大な組織をいつ最初からずっと維持しているというものではなくして、この切り替えができるための受け皿、これを平時から考えておくことは大事ではないか、こういった問題意識を持ってます。
日本ってコロナの前から実は経済悪くなってたわけじゃないですか。
はい。
で、まあコロナも収まりましたってやると、どうやって日本経済復活させるのって話になってくると思うんですけど、そこら辺で何かアイデアをお持ちですか。
はい。はい、それは私も今年、今回の総裁選挙で3つの政策、1つ目がコロナ対策、2つ目がまさに今ひろゆきさんおっしゃったこれからの経済ということで、新しい日本型のこの資本主義というものを掲げています。少なくともこの最近のこの経済政策によって経済の成長、この GDP であり企業収益であり、この経済の成長は確保できてきた、結果を出してきたと。
でも20年ぐらい先進国最下位じゃないですか、日本の経済成長率って。
じゃあね、じゃあもう少し、その20年と言わず、じゃあ 5年、6年か、6年、このぐらいのスパンでいったならば、間違いなく GDP、企業収益、その他は、じゃあ少なくとも数字的には大きくなってる。これは間違いないと思います。
あれでもここ6年で貯蓄ゼロ世帯増えてますよね。
ちょっと待ってよ。要するに、で、その成長の果実がどうなったかというのを、まあ、これから申し上げようとしていまして、
はい、
そのね、結果的に、まあ、その貯蓄の話もありましたけど、その、国内においては、格差、その成長の果実がどこに行ったかという問題において、この格差は、かなり広がってしまった。日本の社会においても、子どもの貧困、なんてことが言われるような時代になってしまった。そしてコロナが追い打ちをかけた。コロナにおいて史上最高益のその収益を上げている IT 企業等も出てきた。一方で、収入がもう蒸発してしまった観光や宿泊や外食産業もある。ですからアフターコロナ時代の経済を考える場合には、まあ、成長、これはいや不十分だという指摘はあるにしても、成長を目指さなきゃいけない。この、アフターコロナ時代のこの経済、バイオであり、量子あるいは半導体、デジタルあるいは環境、いろんなエンジンを用意して成長しなきゃいけないかもしれないけど、成長が実現できたとしてもその分配をしっかりやっていかないと、今までのようにトリクルダウンでいつかみんなに行き渡りますよでは格差がどんどん広がってしまうのではないか、その分配が大事だと。
そうしたベーシックインカムみたいなのをイメージされてます。
その分配の仕方は別にベーシックインカムでその等しく保有保障するんではなくして、 一部の人間の所得や給料が上がるんではなくして、できるだけ幅広く、この広い範囲で所得、給与、これを上げていくことを考えていく、そういった分配を考えていく。
そうじゃあ、最低賃金をもう1500円にしちゃうみたいな。
いやいや、最低賃金に、最低賃金というよりも、今回コロナ禍において、エッセンシャルワーカー、この介護や保育や、看護、こういった方々、苦労されてますけど、ああいった方々の給料って、ある意味じゃ公的価格なんですね。この公的に決まる。まあ、政府がまずその温度を取るためにも、この公的価格、これをですね、実情に見合うように引き上げることを考えたらどうか。あ、こういったことを呼び水にして、全体の給料、これをこの引き上げていく。そしてそのことによって何が起こるかというと、消費が喚起される、経済の好循環が実現する、こういったことだと思ってます。
そうすると苦しんでる人たちのを助けるため その財源というのはどこから出てくるっていうことになるんでしょうか。企業から引っ張ってくるのか、それとも相対的にお金を持っている老人たちの社会保障費から引っ張ってくるのか、それともこう借金なのか、どのあたりを財源と考えてらっしゃいますか。
分配、今の公的価格については、医療の市場が40兆円、それから介護の市場が10兆円、この市場の、ありようを適正に分配されているかという観点で見直すということだと思いますが、民間の分配、公的の分配、これいろんなこの分配のありようをこの組み合わせていかなければならないと思っています。例えば民間であったら株式会社、今までのこの新自由主義的な政策において株主資本主義と言って、と言われるぐらい、この企業の収益というのは株主、経営陣にこのより手厚く独占されてきた、こういった傾向があります。やはりこの従業員の給料をはじめ関係者、ステークホルダー資本主義なんて言われてますけど、関わる人間にどれだけ等しく分配していくのか、こういった考え方もこれはもう欧米でも始まっていますが、民間でもこういった分配を考えていかなきゃいけない。公的においても所得に関して、例えば税制、所得税が1億円の壁というのは従来から、よく国会で議論になってきましたけれど、こういった税制においても分配が適正に行われているか、また所得の中間層の負担は教育ですとか、あるいは住居費ですから、このあたりにより手厚い政策を行うことによって成長の果実の分配を考える、あるいは大都市と地方においてもこの格差、ずいぶん言われてきました、これあたりも、より私はデジタル田園都市構想なんてことを申し上げていますが、この大都市と地方の物理的な距離や、あるいは時間的な距離をデジタルで埋めることによって、この格差を埋められないだろうか、こんなことも考えています。こういったさまざまな政策を組み合わせることによって適正な分配を行って給料を引き上げるということですが、このさまざまな対策をしなければいけないからこそ、これ政治家なりその関係者がなんでこれをやらなきゃいけないんだという哲学や方向性を共有しないと、こういった社会は出来上がってこない。
そうするとそのお金持ちな人たちが儲けてるのを、お金ない人に配るってことになると、株で儲けてたりっていう話になったと思うんですけど、そうすると株式の譲渡税って今20% とかと思うんですけど、それじゃあ 30%、40% とかに上げていくっていう感じですか。
だからね、その発想が野党の分配なんです。野党はね、分配分配ってずっと今まで言ってきた。なんで説得力がないかというと、分配を先に考えてしまう。自民党は今まで成長戦略というのは、ずっと言ってきたわけです。成長の果実を分配すると、要は成長を言ってきた人間が分配を言うというところに、その野党より説得力を持てると思ってます。
そうするとその お金持ちのキャピタルゲインに課税するわけではなく、かといって大企業の法人税を高めるわけでもなく、どちらかというとこう成長を作り出して、その成長で作り出された新しい果実を苦しんでる人たちに配ろうっていう、そういう発想になるわけです。
その金融税制をはじめ、この税における分配、これを全くやらなくていいと言ってるわけではありません。逆にそこを先にその税制等において、 お金持ちからこっちに、持ってくんだということを先に言ってしまうと成長自体を阻害してしまいますので、必要であれば税制等 この再分配、まあ、これも合わせて考えていく、こういったことで結果を出す、こういったことを考えています。
なんか例えばあの他の総裁候補だと、そのなんか子供生まれたら、うん、なんかあの月にお金払い続けるよみたいなのも言ってたりするんですけど、その少子化対策みたいなのは何か独自の案はお持ちですか？
うん、私はあの少子化、子育てにおいてもこれ、東京一極集中っていうのは大変大きな問題を抱えていると思います。やはり若くて、そして、子供を持ちたいと思っている方々が劣悪な状況にある東京に密集することによって子どもを諦めるとか子育てをこの諦めるとか、こういったことはあってはならないわけです。ですからこうしたあの大都市とこの地方のこのありを考えること自体も、少子化、そして子育てにおいて大きな影響があると思ってます。
でもその東京の狭い部屋で住んでる人たちって好き好んでその狭い部屋に住んでるわけじゃなくて、結局仕事が東京とか大阪とか大都市にしかないから仕方なくそこで狭い部屋できつい思いして暮らしてるわけじゃないですか。それをどうやって変えていくんですか？
うん、だからあの今コロナ禍で私たちはこのテレワーク等を通じて、必ずしもその東京にいなくても仕事ができるということを多少なりとも経験をしました。そしてそういった意識改革が進んでいる今だからこそ、例えばこの 5G をはじめとするデジタルインフラ、これ地方にこそその率先して国が実装していく、自動運転やドローン宅配によって高齢者の足を確保するとか、リモート医療、リモート教育、こういったことによって東京にいなくても子育てや医療に接することができるとか、地方にとって 大切なこの産業である、こうした農林水産業もデジタルスマート化することによって若者に魅力のあるものにできないか、まあ、こういったことを進めることによって、まあ、東京の一極集中、こういったことも少しずつ解消することにつながるのではないかと私は思います。
その模範となるために、例えば国会からまず地方に分散するとかっていうことできたりしない？
あ、長野に国会作っちゃうみたいな。
まあ、事実文化庁とか消費者庁とか、まあ、地方に移そうっていう動きはあったわけですけれど、おっしゃるように、なかなか進んでこなかった、まあ、これはやはり今デジタルの力で、大都市と地方の物理的距離あるいは時間的距離を埋めようということを言ってきましたが、今回コロナ禍で明らかになったように我が国のデジタル化いかに遅れていたか、これは痛感したこんな状況ですので、そういったことはなかなか進んでこなかったわけですが、
あ、じゃあその岸田さん的には国会を長野に移すは結構ありなんですか？
国会を長野に移す、長野に移す、国会自体を長野に移す必要性まで、
そうすると宿舎とかも長野に行くし、やっぱ政治家の事務所先生も長野に行くことになって、かなり分散するじゃないですか。そう、ニューヨークとワシントン DC みたいな形で、
だからそうなるとある意味じゃ首都移転みたいなこの発想につながっていきます。私が若い頃は随分そういった議論もありましたが、ちょっとその後尻切れトンボになってるんで、ちょっとそこまで十分思いが至っておりません。
でも軽井沢に移転なら軽井沢霞が関永田町間
1時間ちょっとで喜んでいく人多そうな。
土地代をどういうふうに調達する
か。今回のちょっと総裁選、庶民の目線から見ると、はい、小泉さんの時だったら郵政どうするのかみたいなすごい分かりやすい争点があったと思うんですけども、ちょっと争点がですね、とても分かりにくいというかですね、今のままでは何が問題で、岸田さんはそれをどう変えようとしているのか、ちょっとお聞きしていいでしょうか。
私は今最大の問題は、国民の一体感がどんどんと薄れている、こういったことだと思います。私はこの総裁選挙、今言った政策を通じて、再び国民の一体感を取り戻す、こういった国を目指す、これが最大のポイントであると思っています。コロナ禍で、仲間や家族あるいは地域の絆の大切さ我々は痛感しました。やはり人は一人では生きていけない、こうした この絆、あるいは社会の温かさ、まあ、こういったものを取り戻す、この政策、これしっかり訴えていく、この点は大変大きなポイントになるんだと私は思っています。
自民党を改革するということがですね、今回の総裁選の目的の一つであるように見受けするんですけれども、もしですね総理大臣になられましたら、国務大臣とですね、あと党の幹部の人事はどのような方針とかどのようなお考えに基づいてなさっていこうと思いますか？
ですね、人事については具体的に名前をこれ戦いの前に出すというのはこれは控えなければならないと思います。まあ、人事というのは戦いにおける大変重要な武器だからです。ただ人事における基本的な考え方としては、言うまでもなく一人一人の力量、考え方、これは大事ですが、こうした組み合わせでチームを作った場合にチームとして機能するかどうか、まあ、これが大事です。この優秀であり力がある政治家であっても、これ組み合わせることによって、全体が動かないということになってはならない。大切なのはチーム力だということをしっかり考えながら、人を配置していかなければならないと思っています。
ちょっと前だとその和を持って尊しとする岸田さんっていうイメージだったんですけど、今回の総裁選に関しては二階さん切るとかバシッと敵を作る行動を言ったじゃないですか。そこはなんか今までの和を持っての岸田先生とは違う岸田先生が出てきた気がするんですけど、何があったんですか？
いや、あれは自民党改革ということで申し上げました。自民党が今信頼を失っている、ぜひ自民党がこの新陳代謝ができる、あるいは多様な価値観をしっかり受け止められる、そのためには人材の登用を、若手の登用をしっかりできる政党であることを示す必要がある。まあ、そのために役員の任期の明確化なんてことを言ったわけですが、自民党のガバナンスとしてもこれは大変重要である、こういったことを訴えてきました。ですから、このまあ結果として人事は動きましたけど、まあ、受け止め方はいろんな受け止め方があると思いますが、私の思いは最初からそこにあると信じてます。
岸田さん、対中政策についてお聞きします。
はい、
日本は国際的価値観対立の最前線にあるというふうにおっしゃったと読売新聞に載っておりました。
はい、
アフガニスタンの情勢を見るとアメリカが、まあ、民主主義のですね、普遍的な価値のために、まあ、無限のコストを払うわけではないことが判明したということだと思うんですけども、そんな中じゃあ中国のですね、行動に対して憲法9条や日米安保についてこのまま維持するのか、あるいは解釈を変えなきゃいけない問題が発生しているのか、そこら辺については岸田さんいかがでしょうか？
はい、まあ、要はアメリカが、まあ、世界の警察官は辞めたと、まあ、いう、まあ、ことを、まあ言っておられると思いますが、今のバイデン政権においては、世界の警察官はなかなかできないかもしれないけど同盟国との関係を強化するという方向で、まあ、舵を切っています。日本としては従来の日米同盟のさまざまなこの絆、より強固なものにしていく方向を期待し、日本も努力をしていく、そのこと、そういった方向で考えると。
でもその経済をうまくいかせるためにはやっぱりその貿易ちゃんとやった方がいいと思うんですけど、はい、でも中国ってウイグルの問題とかあるからあいつらやべえよねっていう空気感もあるじゃないですか。
はいはい、
そこってそのウイグルの問題は気にしないで経済のために中国と仲良くした方がいいのか、そういうのをやっぱり人権は守った方がいいよねっていうので、ある程度中国とそのぶつかる態度でいくのかでいうとどっちですか？
はい、要は経済の関係あるので中国との対話、これは維持しますが、おっしゃるようにその普遍的な価値観、自由や民主主義、法の支配、人権、こういったものは日本はこれ国際社会の中でこれ守り続けなければ自分たちの存在感に関わりますので、しっかり守ります。人権問題、について、いろんな省庁にまたがるいろんな問題があります。私は今総裁選挙で人権問題担当の総理補佐官を置いて、この人権問題各省にわたるさまざまな課題をしっかり調整してしっかり発信し、そして行動していく、こういった役割を担う補佐官を作るべきだということも申し上げています。
ありがとうございました。チャプターのリンクから YouTube 動画に飛べます。ぜひ動画もご覧ください。